1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回は月の表面から金属を抽出する特殊な液体をどうやって選ぶのか、何十万通りもある中から6種類に絞るために AI が大活躍した、そんな AI ×宇宙研究最新のをお届けしていこうと思っておりますので、ぜひ最後までお付き合いください。どうぞ。2024年2月17日、始まりました佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1226話目を迎えております。基本的には1話完結でお話ししてますので、気になるトピック、気になるタイトルからぜひ聞いてください。前回は僕が集英社でやっている連載ですね、これ読みたいっていうウェブメディアで連載させていただいてるんですけど、そこで紹介した宇宙天気に関するお話させていただいております。まあ太陽フレアマジやばいよねみたいな、そういう話なので、きっとね楽しんでもらえる余力はなんかたくさんあるんじゃないかなと思っておりますので、ぜひこちらチェックしてみていただけたらと思います。まああとは今週どんなのやってたかなは日曜特集ということで、日曜を振り返っていろいろやってるので、ぜひ明日の回も聞いていただけたらと思いますね。ということで今回何話すかっていうと、月の砂から金属を抽出する、そんな、なんか、そんなことできんのみたいなことができるようになる未来が来そう、しかもここに AI が使われていた、まあ、そんなお話をしていきたいと思います。ちょっとね盛りだくさんに聞こえるかもしれないけど、こういうね宇宙かけ AI の話僕めっちゃ好きなんですよ。なんで好きなのかっていうところも含め今日はお話ししていこうと思っておりますので、よろしくお願いいたします。でですね、今回お話しさせていただくのはレゴリスから月の砂ですね、から金属を抽出する液体をどうやって作るか、どういうものを使っていくか、そんなお話です。今回のお話は大人気宇宙ポータルサイト空へとのコラボ企画になっております。概要欄のリンクから記事にも飛んでいけるので、文字でも音声でも宇宙を楽しめる、そんな状態をぜひ楽しんでいただけたら嬉しいなと思ってますので、よろしくお願いしますね。でですね、今回注目するのは月の砂です。月の砂から金属を取り出す、なんかなんでそんなの必要なんだろうって今疑問に思った人もいるんじゃないかなと思うんですが、これめちゃめちゃ大事なんですよ。なぜならこれから人間が月面に行き、でその月面で基地を構築していき、そこを拠点にまたいろんな宇宙開発をしていく、そんな流れが出来上がっていく中で、建造物を作ったり物を作ったりっていうのを地球で作って持って行ってもいいんだけど、現地調達して現地で作るのが一番コスパがいいわけですよね。だからそれがやりたいなっていうモチベーションの研究者とか研究分野ってたくさんあるんですよ。まあ、そんな中で金属使えたら最高じゃないですか。結局宇宙開発のその金額がなんで高くなるのかでいうと、地球の重力を振り払ってまで宇宙に行こうとするところにエネルギーがめちゃめちゃかかるからなんですよ。そのパワーがめちゃめちゃかかるから料金が高くなってくるって感じなんですよね。なので、でしかも重いとそれだけ持っていくの大変っていう、そうなってくると現地で金属を作る、生み出すというか、錬金術とかではないけど、 そのもともとあるものを抽出するっていう方法をしっかりと確立することが、実は恒久的な長い間宇宙開発をしていくっていう、そのコスト面で非常に有用なんじゃないかというふうに考えられているっていうところなんですよ。なので月面の基地を拡大していくとか、月面開発進めていくっていう時には、必ずと言っていいほど現地調達っていうような文脈のお話がされることが多いということで、今回は月の砂から金属を抽出する方法を模索している研究ですね。で、どうやってやるかっていうと、このレゴリスとか、まあ、月の表面の物質から金属の成分を溶かして、その抽出するイオン液体と呼ばれるもの、その最適なイオン液体っていうのをどうやって選定していくかっていうお話ですね。イオン液体ってなんやねんと。イオン液体、イオンでできた液体物質ですね。まだピンとこないですよね。で、これ例えば何かっていう話で、イオンでできた物質の身近な例として塩化ナトリウムとかがあります。塩化ナトリウム、塩っすね、塩。はい。で、これ800度に加熱しないと液体化しないけど、で、通常は固体じゃないですか。っていう感じの物質だけど、まあ実はこれ、室温とかでも液体の状態を保つようなものっていうのも存在していると。で、これが、こう、電気を通しやすくて、で、金属を溶かし出すっていうところに、非常にこう能力としては高いものを持っていると。だからこれを使えば月の砂から金属取り出せるよねって、まあ、理論上はいけるんですよ。ただこれ、このイオン液体、そんなね、何個かしかないわけないんですよね。何十万っていう候補があるんですよ。何十万っていう候補がある中で、一体どのイオン液体を使えば、まあ、月で金属を抽出するのに最も良いのかっていう、そういう研究が進められて、で、それを選定するために今回 AI が使われたってことなんですね。AI を使って、あまたある選択肢の中から、それっぽいものをなんと6種類に絞ることができたと。これめちゃめちゃすごいことですよね。これ機械学習とか AI ってどういうことが強いかっていうと、なんか人間が認知しきれないようなさまざまなこう特徴、まあなんかこう、例えばこういうイオン系で言うと価数って呼ばれるものだったりとか、もちろんそもそもの物質の性質だったりとか、いろんなものがありますね。そういったこの物質の性質っていうのが、いろんな組み合わせで液体化している状態。これだけだとやっぱり分かりづらいから、その中から、実はこういうのは正解だよ、こういうのは正解だよっていくつか例を機械に与えてあげると、それが機械が学習して最適な組み合わせを探してくれるっていう、そういう AI っていうのが存在するんですよ。なので、そういった感じで AI を使って今回数十万種類の中から最終的に6種類のイオン液体っていうところまで絞り込むことができたというのが今回の研究で上がってるポイントですね。なら人類の技術が高まってきて選択肢がたくさん増えてきた中で最適な組み合わせを見つけるっていうのを AI に任せるのは、これ非常にこう的確な使い方だから、なんかこう AI、 そんなに AI 使ってもみたいな感じの研究ではないっていうのがまず面白いポイントですね。そしてなんで僕こんなに宇宙かけ AI 好きなのかっていうと、めっちゃ好きなんですよ。なんでかっていうと、僕実は今データサイエンティストとかデータアナリストっていうような、いわゆるこう AI を日常の業務の中で活用する場面もあったりとか、あとは普通に分析したりとかっていうような職種なんですね。 まあ、その仕事結構面白いなっていうのもあるから、もう一つのポッドキャストチャンネル作って仕事の話とかをしてると、隣のデータ分析屋さんっていう。でそんな中でこう僕が AI とかに興味持ち始めたタイミングって宇宙の研究やってる時で、昨日紹介したようなフレアって呼ばれる現象を宇宙の隅々まで全部探しに行くっていうの、人間がやったらきついじゃないですか。だから AI に任せてやろうっていうので、当時2017年とか18年とかですかねぐらいのタイミングでそういうのに取り組んだと。しかもそれ研究室で一緒に取り組んだのが隣のデータ分析屋さん一緒にやってるたっちゃんなんですよね。っていうので、そこからこう AI の可能性みたいなところを自分の肌で感じて、いやこれだわってなって今の仕事をやってるみたいなとこにもつながってるんですよ。っていうので、だから面白いなっていう分野の掛け合わせが起きてるのがこの宇宙かけ AI っていう分野なので、これはもうね、取り上げなきゃっていうもう義務感みたいなのに襲われている状態ですね。けどまあそういうので、人間が結局今までなんかこう統計的なルールとかで決めていたものだけじゃなくて、今回みたいな複雑な組み合わせとかね、それも AI に任せちゃうっていうのはかなり面白いポイントだと思うので、みんなもね、身の回りで AI 使わなきゃいけないタイミングとかあると思います。ぜひこちら楽しんでいっていただけたらと思いますね。まあ宇宙話でもAI 関連のニュースは宇宙関わってたらいろいろ話するので、で隣のデータ分析屋さんの方では AI の話ばっかするかもしれないんで、ぜひねチェックしてみてください。はい、ということで今回の本題は、月の砂から金属を抽出するイオン液体を機械学習で判別していった、そんなお話させていただきました。アフタートークです。はい、ということで、まあ、今回は大人気宇宙ポータルサイト空へとのコラボ企画でお届けしましたが、結構ねこの文字かける音声っていうのは個人的にはすごい良いなと思ってるし、実際にこう連載とかも楽しんでくれてる人いるみたいなんで、よかったなと思ってます。はい、ツイッターでいつも毎はコメントくれるテンテムさんっていう方がいらっしゃいます。テンテムさんからも連載面白くて好きですって言ってくれてるコメントいただきましたので、いや本当に嬉しいなと思いますね。テンテムさんありがとうございます。そうだから、こうやってで、しかもこの週刊ランキングみたいなやつにね乗って、読みたいっていう、その僕が連載してるメディアの方でも1週間の中でかなり読まれた記事としてランクインしていってるので、ここからちょっとまた勢いつけていきたいなと思ってます。だから引き続き空へとのコラボ企画もどんどんやっていこうと思うんで、よろしくお願いいたしますね。はい、ということで、一つもう一個、じゃあツイッターでいただいたコメントを読み上げましょうかね。ツイッターネームのびこさんからいただきました。何度かブームが来ては去り、小1で星研4級受かったのを機に卒業していた長男の宇宙沼、たまたま Spotify で出会った宇宙話で完全に再熱。春休みに夫と2人で茨城県の宇宙センターに行くらしい。宇宙に興味がない次男は私と恐竜博物館へ、まさかの別行動、というコメントをいただきました。ありがとうございます。素敵っすね、息子さん、長男くん、まさかの宇宙話で宇宙熱が爆発してると。いや、これ、あれ、でも何歳ぐらいなんだろう。小1で星研4級受かったって言ってたところからなので、もしかしたらまだ小学生とかかな。もうこういう意見をたくさん最近もらうから、あんまり難しい話しすぎちゃダメかなと思うんですけど、まあでも、リアルな宇宙の研究っていうのが、ね、こういう感じなんだっていうのが伝わったら面白いですよね。もしね、ぜひのびこさん、長男くんの宇宙話でこんなこと話してほしいなとかっていうのがあったら、じゃんじゃん質問とかコメントをお寄せください。きっとね、こう長男くんぐらいの年代で聞いてくれてる子も、今までコメントくれてるのを振り返ると何人もいるので、きっとこう持ってる疑問っていうのが、みんなが不思議に思ってるところっていう可能性が強いです。だからぜひ お待ちしております。よろしくお願いいたします。いやー、でも嬉しいっすね。こんなコメントいただけるなんて最高です。宇宙話これからも頑張っていこうと思いました。ありがとうございます。ということで、じゃあ本日は以上としていきますかね。明日は日曜特別会ということで、いろんなお便りとか紹介していきながら1週間を振り返っていき、まあ1週間の中で話せなかったことっていうのをどんどん日曜日で話していこうかなと思っておりますので、ぜひ楽しみにしておいてください。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらでレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については、Twitter のハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり、概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。